中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は、今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第89回になりましたね。2月の8日木曜日というところですけどね、まあ、雪が今週はね降ったりとかいろいろありましたけど、まあなんか今日は落ち着いた高めっていう感じですけどね。で、まあちょっとね、清水の声ばっかりっていうところでお察しの方がいるかどうかですけど、まあ今月は、スタジオから私、中央学院大学工学部教授の清水が、単独でお送りしていきたいと思います。で、あとで、第一期のラジオメンバーの渡辺さんが、6時半ぐらいかな。からちょっと、遠隔でねオンラインで参加していただくような感じで、あとまあ主役の七海奈さんとか元杉さんとかがもしかしたら参加するかもねっていうところで、まあそんな感じでね、今月もやっていこうかなと思っています。よろしくお願いします。まあオープニング、先月ね全然紹介しなかったですけど、いつものというかね、音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんの音声使わせていただいてますからね、花ちゃんもなんかちょっとラジオ出てみたいかなっていうのをね言ってくださってて、まあもしかしたら今度ね生での音源がね聞けるかもとかっていうので、まあ結構ねいろんな感じで、ねラジオね、まあ学生メインでねやっていこうかなっていうのもあるんですけど、まあいろんなこう社会人の人とかとね触れ合いっていうのも大事かなっていうのもあるので、まあいろいろ組み合わせてやっていきたいなと思ったりしています。まあしかしちょっとね連日まあ清水は飲み会ばっかりしてるんですけど学生の皆さんはというかね、中央学院大学の学生の皆さんは今一応春休みに入ったかなっていうところなんですよね。テストが終わってっていうところで、でまあ大学院生は実は明日修士論文のね最終試験というのがあって、まあ私もそれに関わってるんですけど、まあなんですけど、まあこう大学院生とまあ打ち合わせと称してって言ったらいけないんですけどね、まあ最終的な試験のねこういうとこがポイントになるよみたいな、まあ打ち合わせしながらまあご飯食べたりで、まあ大体よくできてたんで、じゃあまあ少し飲んでも大丈夫かみたいなね、まあそんなんでね、飲んでたりしましたねで、まあ、今日お昼なんかは卒業生のゼミ生とちょっと食事しながら、まあ、近況報告というかね、まあ、お父さんが亡くなって、まあ、その相続の絡みのやつでねお話してたりしたんですけど、まあ、そんな時にその結構先生卒業生と会ったりしてるんですかっていうので、まあ、聞かれて、いやまあラジオやってたりとか、まあ、それこそなんだろう、ちょろっとね LINE で連絡くれたりとかで、まあそれで飲みに行ったりとかもうたまにしてるよみたいな話をしたら、まあやっぱりこう卒業しちゃうとみんな離れ離れになってなかなか連絡取れないんで、まあもしあれだったらこういろんな人つないでほしいっていうかね、そういうね清水主催の何かがあったら行きたいみたいなねことを言ってくれてたんで、まあそういうのもやってみてもいいかなとは思ったりしてますね。まあなんでラジオ聞くと大体近況どうなってるか誰かが言ってるよみたいなねやつやってますけどね、まあそんな感じでやっていこうかなと思ったりしてます。さてさて、まあ、メッセージのやつはこれ私が読んでいけばいい、あ音源いきますかね、はい、じゃあこのねメッセージ募集のやつも、音声配信アプリのハクナのお友達の花ちゃんのやつをちょっと使わせていただこうかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 035670-5332。 今日も生放送でお届けしています。 リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントはアット清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、まあね、ずっと、まあ、私なんかもそのツイッターって言っちゃうんですけどね、最近はもう X っていうのがね定着してきましたけどね。しかもその、まあ、フォローもリプライもあれしますし、まあ、あのツイートってつい私もねずっと意地になって使ってるわけじゃないんですけど、まああのね、リポストって言ったりとかいろいろありますよね。なんかまあその辺本当になんかイーロンマスクすごいなというかね、あ、わざとちょっと違う言葉にするんだみたいな、まあどこまで定着するかがあれですけどまあそんなのもねあったりしますね。まあなんでちょっとね、もし花ちゃんね、まあスタジオ来てもらったりとか、またね新しい音源作ってもらうとかの時にはね、この X バージョンをねお願いしてもいいかなとかって思ったりしています。さてさて、まあ今月の1曲目というところなんですけど、まあ相変わらずまあいろいろ私ずっと真夜中でいいのにさんも大好きなんですけど、まあライブ行きたいなと思いながらなかなか行けてないんですけど、まあ代表曲ってわけじゃないですけどね、ずっと真夜中でいいのにっていうのがこういきなり歌詞のフレーズとして入るっていうのでね、花一文目っていう曲がありますんで、ちょっとお聴きいただこうかなと思います。花一文目、ずっと真夜中でいいのにさん、お聴きください。真夜中でいいのにの花一問目お聞きいただきました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話ししてるんですけど、今はちょっと清水しかいないので、まあ私の最近の出来事じゃないですかね、まあそういうちょっとお話ししていこうかなと思ったりしてますね。まあ意外にこうまあ研究者というか大学の教員ってこう春休み何してんのかみたいな話をまあ聞かれて、春休みないし夏休みとかね、一般の人とかだとそれこそ、いやいいですね大学の先生はなんか休みがいっぱいでみたいな言われて、まあ確かに見かけ上休みはあるんですけど、まあそれこそ今月で言えばまあ入試がありますし、2月の10日、総合型選抜っていうね、まあ、入試もありますし、あとまあ教授会が2回ぐらいありますかねとか、まあいろいろあって、結局ちょこちょこ大学には行くみたいなのもあって、なんであんまり休めないというかね、あれなんですよね。でまあただ年のせいか分かんないですけど、まあ私、まあ、今42になりましたけど、もうちょっとね若い時ってこうなんかギリギリを攻めたスケジュールっていうのを立てれてた気がするんですよね。なんで1日まあなんかこう会議が2つ3つあったとしても、まあちょっと行ってあと、まあ、別の日程入れて休んでとかっていうのができたんですけど、まあ、最近年のせいかこうなんて言うんでしょうね、なんかもう予定が次入ってたらあんま入れないようにしようとか30分とか1時間あったら普通にこうなんか違うことしてたんですけど、まあもう1時間ないからあとコーヒーでも飲んで待っとくかみたいな、まあ、その辺が老化っちゃ老化かもしれないですけどね、なんか予定入れれなくなったっていう悲しみが少しありますね。まあ、それが最近起きた出来事っていうか。この調子でいくと本当にまあ、もうちょっとね、お年を召すとって言って自分で言ったらいけないですけど、なんか、どんどん、余裕を持ちすぎて、もう本当に1日に1個しか予定入れれないとか、なっちゃうかもしれないと思ったらちょっと怖いなと思ったんですけどね。まあ共感する、っていうかね、人がいたら今月も お便りとかいただけるといいかなとか思ったりしますけどね。まあ先ほどオープニングでちょっとお話してなかったですけど、まあリアルタイムで、お手紙いただくと読むわけですけど、オリジナル清水研究室、クオカードですね、500円分採用されたら、お送りしますので、まあぜひぜひというところだったりしますけど、まあなかなかでもやっぱりね、なんかちょっとクオカードもらうと嬉しいかなっていうのもありますけど、自分で作っといてなんですけど、なかなか使いづらいかもしれないっていう、コンビニで使えますっていうんですけど、なんかこう じゃあもっと高額にしなよって話かもしれないですけど、500円で買えるものって最近ちょっと少なくなってる気がするんですよね。でお茶を買いますって、お茶は買えると思うんですけど、170円とかね、まあ、ダイエット用の特茶みたいなのばっかり私飲んでますけどまあ170円買いました。でクオカード出します、残りのまあね330円あります、次どうしようみたいな、そのままずっと入れっぱなしとかっていうのがありそうな気もするかなとかって作ってて思ったんですけど、まあ、いっぱいいっぱい使う人もいるのかなと思ったんですよね。10枚集めて5000分買うとか、まあそういうようないろんな使い道があるかなと思うんですけど、まあまあもらうと嬉しいけどなかなか使い勝手が、私個人的にはもう、うん、コンビニだとこうアプリを使っちゃうというかね、あまり特定の名称を使うとあれかもしれないですけど、まあまあファミマだとファミマのアプリありますし、まあローソンはローソンもあるしとか、まあそういうセブンイレブンもね言っとかないとって言わないかもしれないですけどまあやっぱりそういうアプリとか使っちゃうんで、なんかこのどのタイミングでこうクオカード出したらいいのかっていうのもちょっと難しいというか、なんでアプリ決済があるとこうクオカードと併用していいのかとか、なんか出すと店員さんにムカつかれないかなみたいな、まあこいつめんどくさいな500円こっちで引いてみたいな、でアプリでみたいな、まあついでにじゃあ T ポイントで払いますとかって言ったらイライラされそうな気がしてこうできないっていうそんな小心者なあれがありますけど、まあちょっと考えすぎかもしれないですけどね、まあ堂々となんかこれはこれでとかって出してたらいいのかもしれないですけど、後ろ人が並んでたりするとなかなかちょっと出せないとかね、まあそんなのもあったりしますね。まあなんですけど、まあちょっとねクオカードをこれからもいろんなバージョン作ってこうかなって思ったりしてます。まあもらって嬉しいノベルティレベルっていうとね、ちょっとやっぱり金券風なのがまあ強いかなと思ったりしますけどね。まあクリアファイルとかもこう考えてたんですけど、まあクリアファイルはまあなんかあんまりあれかなと思って、こう悪目立ちすると使いづらいかなとかっていうので、まあそれこそよく出演してくれてる第9のラジオメンバーの鈴木さんとかはこう私のデフォルメキャラみたいなのをこう書いてくれたりとか、あとはまあちょっとねもっといかつい、まあなんか昔のね、ああ男塾みたいな、劇画調の絵も描けるっていうグループだったんですけど、彼女らはねまあそういった子たちの絵とかをこう前面に出したクリアファイルとか作ったら面白いかなとは思ったんですけど、ただやっぱり使う場所を選ぶかなとか、なんで仕事場でそれ持ってたらちょっと何ですかそれみたいなねだいぶサイケデリックな色味のやつですねとかねなるとあんまりいけないかなと思ったりして、まあ、ちょっとノベルティも難しいかなと思うんですけど、まあなんかこんな記念品というかがあったら嬉しいよみたいなのがあったらちょっとまあ、別にお便りだけではなくていいんですけど DM とかで教えてくださると参考になるかなと思ったりしてます。まあ中央学院大学でも売店というか松井書店っていう、まあ、本が売ってあったりとか文房具売ってあったりとか、まあ、そういったお店があるんですけど、そこで一応中学院大学のこの中院子っていう、まあ、キャラクターとか、まあ、学校のマークとかが入ったこうネクタイとか傘とかね売ってたりするんですけど、まあこんなのが売ってたらいいなみたいな、もっと教えてもらうとちょっとね開発のしがいがあるんじゃないかなと思ったりしてますね。まあ前にお話したかもしれないですけど、東大に行くと東大に消しゴムが売ってるんですけど、嘘っていうか間違いかもしれないですけどね、600円ぐらいだったんですよ1個、普通のちっちゃいやつが。でなんでこんな高いのって、で黒いですよね。でなんか東京大学って入ってて、でもああもうこれはすごいこう儲けに来てるなみたいな、あんまり言うとよくないかもしれないですけどまあ買う人がいればねやっぱりお金高くしても大丈夫みたいなのがあるので、まあ中央学院大学もねなんかちょっと変わった商品作るのもありかなと思ったりしてますけどね、まあそんなのもあったりします。さてさて、じゃあちょっとね今月2曲目というところで七尾あかりさんの曲をお聴きいただこうかなと思うんですけど、七尾あかりさんまた私はライブに行きましたけどね、渋谷のちょっとね治安が悪い道玄坂のあたりのねとこにあるんですけど、なかなか人いっぱいで まあ、中国でも公演を最近されたみたいで、その、まあ、中国ね追いかけて行きたかったんですけど、ちょっとねテストとかあるから行けないなっていうのでね、あったんですけど、まあ割と新曲かなっていうところですけどね、メルティックヘルフューチャリング超学生っていうので、七の会さんの曲です。お聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、私のお気に入りのコーナーです。まあ、ここでね、あの私の第1期ラジオメンバーだったゼミ生のね渡辺さんと LINE がつながったんで、ちょっとお話を聞いていこうかなと思ってます。渡辺さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、
お疲れ様です。
まあ、ちょっとね、間が空いてしまったんですけど、間が空いてる間に、渡辺さんの音源使わせていただいてたことが何回か。
最悪だ。言う必要ありました、ちょっと。
いや、まあ、一応ちょっと報告しとかないとなと思って。
嘘だ、マジか、参加しなきゃ大丈夫だろって思ってたのは、ぬか喜びというか軽率な考えだった。
いや
浅はかだった。
でもね、アーカイブ聞くともしかしたらね残ってるつもあるかもしれない。
最悪だ、もう聞きたくないな。
まあ、というところで、あの私のお気に入りのコーナーというところでね、あの渡辺さん専用じゃないですけど、まあ、ちょっと今月
いやいやいやいや、そんなことない。
なんかちょっとお気に入りがあれば、お気に入りというかね、これ楽しんでますみたいなの教えてもらったらと思ってますけど。
ああ、うん、そうですね。で、いろいろあるんですけど、いろいろあるっていうほどでもないですけど、やっぱ ゲームは最近なんか言うほど新しいのはやってないんで、あれなんですけど、まあ、これ、元杉さん、ちょっと最近会ってないですけど、まあ、元杉さんにも通ずるものがあるんですけど、アマゾンプライムで、最近、今年の1月から配信が開始されたアニメーションが1個、海外のカートゥーンアニメなんですけど、それがあって、もともと、これ、元杉さんが、何ですか、パイロット版って言うんですかね、YouTube で、作者さんが作ったやつ、30分のやつを、面白いよ、絶対多分渡辺氏ハマるよって言って、なんとか想像できますよね。面白いから、大使ハマるって絶対好きになるみたいな。言われて、本当って言って、じゃあ分かった、見てみるよ、みたいな感じで、まあ、YouTube で見てみたっていう経緯で、なんか面白いねってハマったやつがあるんですけど、もともとなんか YouTube でパイロット版っていうのが公開されてて、なんか海外のアニメーションなんで、最初はなんか日本語訳とかがなかったんですよ。もう海外の声優さんたちが喋って、だから何を言ってるかはわからないけど、雰囲気で面白いなっていうのが、すごいキャラクターたちが魅力的で、すごいいいなって思ってたやつがあって、まあ、その時点で公開されてから1年とか経ってたのかわかんないんですけど、なんかそのパイロット版見てからだいたい3、4年ぐらい経ってから Amazon プライムでアニメ化します。ちゃんとアニメ化配信されますみたいな感じになって、っていう経緯のアニメーションに今ハマってて、タイトルが、ハズミンホテルっていうタイトルだったんですけど、まあ、アニメ、アマゾンプライムで配信されるにあたってタイトルがちょっとだけ変わって、ハズミンホテルへようこそっていうタイトルのアニメーションだったんですけど、なんて言うんですかね、カートゥーンアニメって言っても、ちょっと、なんて言えばいいところ、あんまラジオなくて、あれかも、ちょっとうまく、どういう表現がマイルドなのかちょっとわかんないんですけど、まあ、いずれにしてもちょっと年齢制限があるようなカートゥーンアニメで、その、まあ、ちょっとグロテスクな表現だったりとか、ちょっとセクシャルな表現が割とある。で、あとやっぱ、なんて言うんですかね、恋愛要素もあるっちゃあるんですけど、その、恋愛要素っていうのが別になんか、そのラブコメとかじゃなくて、もうすでに出来上がってる、同性カップルとかが多い。っていう感じの物語で、まあ、設定としては、まあ、地獄が舞台のお話で、なんかその地獄のお姫様がその地獄の人々を、まあ、天国に改心させて、良い行いをさせて天国に行かせたい、幸せにさせたいっていうのを計画していて、ハズビンホテルっていう素敵なホテルを作って、そのホテルで、まあ、良いことをみんなでして、みんなで あの天国に行きましょうみたいなお話なんですけど、うんうんうん、まあそんな中でのドタバタな話みたいな感じなんですけど、まあ結構大人なカートゥーンアニメと呼ばれるだけあって、まあ結構普通に、まあ体がバラバラになったりとか、通りすがりのモブが引かれるとか、全然あったりとか、まあそのぐらいはまああるんですけど、どっちかっていうと結構私はあまりカートゥーンアニメを見ない人間なんですけど、なんか、あ、こんなのありなんだって個人的に、勝手に本当に私の中のカートゥーンアニメって、その、ね、アドベンチャータイムとか、うんうん、パワーパフガールズとかで止まってる人間なんで、本当になんか、子供も楽しむっていうなんか感じだったんですけど、なんか本当に、セクシャルな描写がすごくて、なんか、私は、そのキャラ、その、初見ホテルの中の、エンジェルダストっていう子がすごい好きなんですけど、なんかその子の境遇がもうなんか、ひどいもんで、なんて言うんですかね。まあなんか、言ってしまえば、ポルノスター。まあそういうセクシャルな俳優さんなんですけど、っていう設定で、まあただ、まあ、自分より、まあ自分の上司に、契約で縛られてて、なんか、ありとあらゆるひどいことをされて、かわいそうな人みたいな感じのポジションなんですけど、なんか、すごいびっくりしちゃったんですけど、もうなんか、これアニメでこんなことしてええかっていうぐらい。なんか、清水先生におすすめしたいってわけじゃない、おすすめっていうか、まあ、面白いんですけど、ただご家族の前では決して見てはいけない。
そうなんだ。
まかり間違っても娘さんとかに絶対見せてはいけない。個人的にはとても思っていて、まあ、一応その根本としてはやっぱ主人公がみんなを導きたい、良い方向に導きたいっていういい話ではあるんですよ、うんうんうん、全然。ただ、まあ、そのキャラクターそれぞれが抱えてるものとかがいろいろあって、まあ、一人はそうポルノスターで、まあ、不当にひどいことをいっぱいされてられるとか、なんかいろいろあったりとか、まあ、なんか一人はなんか、まあ、昔はこういうことをしてて、ちょっと闇を抱えてるみたいな感じで、みんなそれぞれ事情があるみたいな感じなんですけど、まあ、コメディが強いんですけど、コメディとかちょっとナンセンスな、ちょっとグロテスクなギャグとか、あと基本的に、なんですか、ミュージカル調で結構音楽がすごくいいんですけど、なんかミュージカル調なんで結構歌ってセリフ言ったりとか結構いろいろ見ててすごい楽しいんですけど、なんかよくわかんないですけど、その一人、なんか、まあ、一応とりあえずシーズン1が終わったところなんですけど、なんかやけに一人だけちょっとなんか設定が異常に重たい描写がめちゃめちゃされてるみたいなやつが一匹いるんで、なんかそこのシーンはちょっと絶対人で見られちゃいけないじゃないですけど、なんか私は一人で見てて、これ大丈夫かなみたいな、まあ、私は成人してから全然平気だけど、いいんかこんな見てるのバレてとか思って。でまあ、それはみんなやっぱ、ファズミンホテルを待ってた人っていうのがかなり多い。まあ、オタクって言ってらっしゃる。オタクの方々はかなり待ってたんで、もうみんなもう、わ、嬉しい、わーって感じで、もう、みんなもう、楽しんでたんだと思うんですけど、私はもう一人で、楽しんでたんですけど、めちゃめちゃハラハラしちゃって。
大丈夫かな？
ただそれをきっかけに、全然 LINE してなかったんですけど、元杉さんとめちゃめちゃ LINE しました。やっぱ元杉さん忙しいんで、なんかあんまりこっちからは LINE しないようにしてたんですよ、
うんうん、
なんですけど、なんか見たかみたいな感じで、ファズミホテル見たかみたいな、今見るぜみたいな、元杉から来て、ファズミホテル見たかみたいな、おお、まだ見てない、これから見るわ、見ろみたいな感じで言われて、元杉とめちゃめちゃ盛り上がって、久々に今度会いますからね。
おいいね。
そう、話は LINE だけじゃ収まらないぞと。
うんうん、
まあ、なんかお気に入りといって、今いつも大体皆さんやってみゲームだったらやってみてくださいねみたいな話に持っていくんですけど、うん、ちょっと今回今言ったアニメに関してはあんまりおすすめっていうか、みんな見てくださいとは言えないですから、ね、申し訳ないですけどね。
いやいやいや、まあこっそり見てねみたいな感じかな。
こっそり見てほしい、誰もいないところ、イヤホン、テレビで、一人暮らしだったらテレビで見てるんですけど、うんうんうん、なんかご家族とか、いる方は、イヤホンをつけて、一人で見てほしい。部屋を明るくして。
明るくしてないの。
それは、健康に悪いんで、ね。
ああ、そうね。チカチカする描写がある
かもしれない。チカチカする描写があったあるかもしれない。
じゃあ、電車の中とかで見てるとあんま良くないよね。
ああ、かもしれない。でも私は見ますけどね。
あ、ほんと。
ええー。まあ、ね、 必ずみあの好きな話が第4話がめちゃめちゃ好きなんで、
ほうほうほう、
第4話が私の好きな子がメインで出てくる話なんで、第4話だけ毎朝見てますよ。バレない、バレないように言ってもちろん電車の中なんで、まあ、一緒に見られちゃまずいなって思いながらこう抱えながら見てます。
でもたまにいるよね、なんかスマホ覗き込んでくる人ね。
いますなんかお前見てるだろってやついるじゃないですか。
そうそうそう、
まあ、見えちゃうのはしょうがないと思うんですよ、うんうん、なんか立っててなんかすごいこうチラってあなんかうわ野球見てるよみたいな人確かにいるんですよ、ね、見えちゃうのはわかるんですけど、うん、見えてるんじゃなくてお前見てるだろってやつ一人いたりするって、
ね、そうよね、
あれやばいんであれ怖いんですよ。
うん、
何あいつとか思います。
そうね、ちょっとそこはあれだね、注意しないといけないね。
そこ気をつけて、
うんうん、
危ないんで本当トラップですから
なんとなんと、じゃあちょっとね、そんな私のお気に入りでしたというところで、じゃあ一旦コマーシャル行ってみようかなと思います、
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、それでは、清水のね法律相談のコーナー行ってみようかなと思ってます。まあしかしね、なんか最近法学部の人気があんまり下がってるっていうかね、なんですよ。まあ渡辺さんはまあ実感としてというか、あんまりそうか、なんか法律すごい勉強したいよって言って入ってきたわけじゃなかったっけ
いやなんかこれ正直に清水先生に言うべきですかね、言っていいですかね。
いやもうまあ正直に言ってもらっても全然。
ああまあそうですね、おっしゃる通り、別になんか法律が勉強したいから入ったっていうわけじゃないですね。
うん、
まあ、私は、ね、入った理由は本当に言ってしまえば法学なんて全員スタート地点一緒じゃないですか、ほとんど、
うんうんうん、
今までってやっぱ小学校はみんなスタート地点一緒です、ほぼ一緒ですけど、うん、中高ってなるとやっぱ小学校でどれだけ積み重ねてきたかが問題になってくるじゃないですか。
うん、そうね、
大学でリセットしたかったんですよ、
うんうんうん、
マイナスから確かに始まる人間なんですけど、
うん、いやいやいや、
でもみんな同じとこから入ってマイナスになるのとマイナスから入るのじゃちょっと話が違うんで、うん、いや大学だったらこう法律だったら多分みんなほぼ同じスタートやしって思って入った口ですね、僕は、私は。
いやでもいいと思う、そういう発想っていうかね、
そのままマイナスへ振り切っていきましたけど、ね、
いやいやいや私も別に法律勉強したくてやってたわけじゃないんだよね、だから結構動機としてそう、なんかすごい法学勉強しに来ましたっていう人あんまいないような気がして、まあ、まれにって言ったらいけないけど、結構まあ真面目な方はいるにはいるんだけど、まあちょっとね、清水はお察しの通り真面目じゃないのでなんでね、結構そういう、なんて言うんだろう、こうキャッチーな法律問題っていうのを一生懸命探してて、今日はちょっとその投げ銭アプリ、まあ、改めて、まあ、結構私がねちょっとさっき言ってる配信アプリとか、まあ、あとは YouTube とかのね投げ銭のやつがあるけど、はい、結構そういうのの法律問題っていうか、まあ、トラブルで相談受けることもあるし、
う
ん、まあ、純粋に投げ銭って一体何なんだろうっていうのがちょっとだけ議論になってるんだよね。
ほう、
うん、なんで
なるほど、
例えばその、まあ1万円スパチャしましたみたいなね、 YouTube のやつ、はいはい、でその
よく聞きます
ね、あるよね、5万円前できるみたいな、そう赤スパっていうのがあるらしいんですけどまあそれをやったとして、その5万円っていうのは、まあ、法学的にはその上げたっていう贈与、
はい、
うん、っていう贈与契約なのかみたいな、
そう
っていう議論が一つで、いや贈与じゃなくてその、まあ、アプリの中での通貨を、まあ、こうプレゼントしたから、まあ、そのアプリの中のものをこうお金に変えて、まあ、交換してるって、まあ、資金移動みたいな、
うん、
じゃないかみたいな、まあ、議論があって、で仮にその資金移動っていう風になるともっとちょっと違う、うん、まあ、資金決済法みたいな法律があって、こう銀行的なね対応しないといけないんじゃないかとかっ ていうのがこう最近こう投げ銭が高額になるにつれて、もう1円とかだったらもうなんか別に気にしないっていう世界だったんですけど、まあ5万とか10万とかっていう世界になるとちょっといろんなところが気にしだしたっていうのがあって、で、まあ、今日ちょっとあの会ってた卒業生の子なんかも なんだっけなポコチャかなんかでなんかすごい1位になったことがありますみたいなこと言ってて、
おおすごい、
そうそう、だからすごいなんか スパチャじゃないポコチャとなんかもらってたんだろうと思うんだけど、まあ、それでちょっと気になったんだけど、まあこの辺本当にねあのまだ未解決っていうか、まあ、決定的なのがないので、まあ、こういうのを考えるっていうのもちょっとなんて言うんだろう、法律の勉強にもなるかなっていうところで、まあ、
ね、まあ、投げ銭ってまあ知らない人ほぼいないですもんね。投げ銭って言葉は知ってるみたいな、
うんうんうん、
まあ、ただそこまで考えたことないですけどね、なんか
そうなんだよね、
ま、やってる人たちってなんかすげえなーぐらい、ね、考えしてしかなかったです、うんうん、あ、そうやったか、そこら辺になるのか、
そうそうそう、
なんか全然深く考えたことなかった、そうやって言われると、うんうん、
なんでねこの辺がちょっと今問題点として出てきたみたいな、ね、だから大道芸人って言ったらいけないけど、こう路上のミュージシャンになんかこうお金あげるみたいなのって、はいはいはいはい、今っていうか、まあ、昔からはそんなに問題にされてなかったけどね、100円入れました、うん、1000入れました、
まあ、あれも言ってしまえば投げ銭ですもんね、
うんうん、でもまあ
物理的というか、ね、
であの辺の人たちなんかこうそれこそ贈与税を払わなかったで捕まったりとかしてないはずなんだよね、まれ、うん、にあるかもしれないけど、うんう
ん、まあもしかしたらあるかもしれないですよね、うん、
でもそうで、あとはその軽犯罪法っていうので、そのなんか小食をさせたみたいな、こうなんか物乞いするっていうのが一応犯罪にはなるんで、
はいはい、
それに当たっちゃうんじゃないかとかね、うん、そうそうそう、今おひねりもっていうの、おひねりももしかしたらっていうね、こう役者さんに投げると なんかちょっと気持ちですっていうのも、はいはいはい、まあ法律的にはねっていう、
ダメというか、
うんうん、問題になるかもしれないよねみたいなな
んか全然考えてないことがそんな大きな問題になられると、
そうそうそう、
なるって可能性を考えたことすらないですもん、
うんうん、
正直
なんでね、まあ、こういう現代的な問題もあるんで、まあ、ちょっとそういうのもあって法律面白いなって思ってくれたら、まあ、入学者増えるかなとかね、
いるかもしれないですよね、
うん、
もう自分が投げ銭した分に関する関心かもしれないし、いるじゃないですか、投げ銭した分を、
うん、
なんかその投げ銭した例えば VTuber とか YouTuber が何かしらで、うんうん、大体男女問題ですけど、
うんうん、
で炎上してってなった時に、
う
ん、返金してくれみたいなやつ、
そうそうそう、
一定数湧いてくる、湧いたってくる出てくるじゃないですか
うん、うん、
ああいうのも確かにどういうあれになるのかなっていうのはずっと思ってたんですよ、
そうそうそう、
よく聞くじゃないですか、
うんうん、
つい最近もなんかあったような気もしますけどね、
そうね、だから完全にもしその贈与ってい こうお金をあげたっていう契約だったら、うんうんうん、取り消すこともできるわけよ、
こや
もしねっていう、だから今渡辺さんが言ったみたいに、まあ、あげたけど、あの時あげたけど、あの契約取り消しますって言ったら取り戻せるかもしれないっていう、
はい、うん、なるほど
とかっていうの
は、苦しんでる人にとっては希望になるかもしれない、
そうね、そのガチ恋勢たちにはね
もしかしたら希望になるかも、ね、絶望になる可能性もありますけどね、
うん、まあ泥沼の争いしてこうね最高裁まで行くとかっていうのもあるかもしれないっていうい
やこれ笑い事じゃないですよ、あるかもしれないですよ ね、
そう
ね、本当に
そうそう、あの時の5万円返してくださいみたいなね、
うん、おあいつじゃんみたいになるかもしれないですね、そうそうそう、ネットでめっちゃ有名のあいつやんけみたいな、
そうなんでね、そんなやつもあるんで、もしねちょっとそういう研究ちょっとじわじわ私も始めようかなと思ってるので、うん、あの興味ある人はぜひいろんな事例を教えてください、あの人に投げたの
に、こういう面白い話ができるのは清水先生ぐらいです
いやいや、そんな褒めてもらうとね、じゃあ後でなんか差し上げます
やばい
とかというところで、ねじゃあまあ、このコーナーでね、私に聞きたい法律とか、まあ、こんな時法律で適用されるのみたいなご質問お待ちしてます。ではここで1曲というところで、まあ、これも TikTok とかでね流行ってて、姫ひなさんでアイパイダンスホールお聞きください。 はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思ってます。まあ一応今日設定してるのは、なんか世の中なんか粘着質っていうかね、しつこい人っていると思うんですよ。最近私もそういう人に出会ったんですけど、でこうなんかもうダメなのにこうなんかまだやれるみたいな、こう諦めない気持ちとかも大事だと思うんですけど、こうどっかでいやもう無理だよっていうのを言ってあげないといけないと思うんですけど、こうはっきり言ってしまうのは渡辺さん的にこうありかなしかみたいな。
いやいや、なんかいやごめんなさい、はっきり言う方がいいのはいいと思う方なんですけど、
うんうんうん、
絶対言った方がいいと思ってるんですけど、
うんうん、
実際言えるかっていうのはまた別の話。
そうなんだよね。
でもまあやっぱりその明らかに植えてしまえば形勢不利だったりとか、
うんうんうん、
いやどうにもならんっていう状況で、
うん、
なんか大丈夫まだ大丈夫でしょみたいな感じで言ってくるやつは、
うん、
まあその人との言ってくるやつって言っちゃった。その関係性にもよりますけどね。
うん、
やっぱなんか例えば鈴木さんとか元杉さんみたいな関係性だったら、うん、いやいやまだやれるでしょっつったら、うん、バカ言ってんじゃねえよっていうことできますけど、
うん、
バカ言ってんじゃねえよ、まあ、現実見ろよとか言えますけど、なんかそうでもない、例えばなんか会社での付き合いとかだったら、
うんうんうん、
そうっすかみたいに言っちゃうかもしれないよ
ね。そうね。でもまあなんか本当にね、ちょっとなこう本当に信じてるのか、少しこう感情が鈍いって言ったらちょっといけないんだけど、気づけないっていうかね、その遠回しにこれは無理ですよって言ってるんだけど、
そこにつかめないのか、なんか、うん、意地になっちゃってる人とかなのかなっていう、
うんね、
なんかもういや否定されてるから反発しちゃってるのか、
うん、
本当にまだできると思ってるタイプなのかの見極めが私できないんで、
なん
か、
ね、
言ったことによって反発を受けるのことに対する恐怖とかもあって、じゃあ言えるかでも、まあめっちゃ現実的な話をすると、
うん、
まあやっても無駄なことに執着じゃないですけど、まだできるとか言ってるのって正直時間が無駄だなとは思うんですけど、
そうね、
やっぱり変な話、それをそういうやり取りをしてる時間で立て直すこともできるかもしれないじゃないですか、
うんうん
うん、でもそういう人たちって言ったらあれかもしれないですけど、そういう人たちって往々にしてなんか絶対諦めないじゃないですけど引き入れやしないというか、
そう、ね、
仮にそのいやもう無理だから違うことしようよって言ったら、なんかすげえ不服そうな顔して、
うんうんうん、
例えばそれで結果が残せなかったとしたら、やっぱりあの時ちゃんとやってればよかった、諦めなかったらよかったじゃんみたいなことを言ってくる、嫌ないですか。
そうね、
それが嫌ですよね。
そうね、
そういう人ばかりではないことは分かっていますけれども、
うんうん、でもね
多い
ね、多いね、
ような気がしますよね。
確かに。こう、
清水先生、その最近そういうことがあったということですけど、
そうそうそう、ちょっとねなんか多分甘い言葉を聞きたいんだろうなって思ったんだけどつい厳しくなってしまうなっていうのがねということでね、はい、今日最後の曲で、まあ、甘い言葉をね瞬間冷凍できたらいいなっていうので、朝子さんで瞬間冷凍ラブお聴きください。
カードファイトヴァンガード惑星クレイストーリーより、シャドウパラディン団長であるモルドレッドファントムがもう一人の自分を倒すため団長の座をブラスターダークへと譲るシーン。
過去の清算をせねばならない。
過去、お前ガストブラスターを追う気なのか。
やつは我、我はやつ、互いに新たな命を得たとはいえ、我らはどこまでも一つの存在なのだ。やつの悪行は我が業、ゆえに我自ら決着をつけねばならない。
心得た、急ぎ召集をかけよう。
それには及ばない、これは我が業の清算。今この時をもって貴公をシャドウパラディン団長に任ずる。全団長が部隊を捨てて失踪した愚か者であると伝われば、皆一様に新たな誤差を歓迎するだろう。
お前はそれでいいのか。
無論だ、この国の平和こそ我が望み。今や影の騎士団は存在は欠かせない。
承知した、
最後まで世話をかける。
奴を倒せば戻ってこられる、根性の別れではない。
その通りだ、いずれまた。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、今回のねジングルも素晴らしいものでしたね。
私が何をしたと。
いやでも全然噛まずにね、あのシャドーパラディンとかさ、モードレッドっていうのがね、
なんかでも聞けば聞くほどなんか反省点めっちゃ出てくる。反省点ってなんか偉そうな言い方です
よ。いやいやいや
最悪だ。
いやぜひあの、ね、2024のをね作っていただいたらと思いますね。いやいや、で、中学院大学からのお知らせなんですけど、まあ、今もう入試シーズン真っ最中ということで、一般入試2期っていうのが2月の15日まで出願が可能なんですけど、あのぜひぜひちょっとね中学院大学行きたいなっていう人はあの一般3期とか、共通テスト利用もありますし総合型選抜もありますしっていうところであのぜひぜひと思ってます。あとまあ大学院のねあの私も担当してるんですけど、3期入試っていうのがあって、これは2月26日から出願受付中ですので、ぜひぜひというところで中学院大学からのお知らせでした。さてさて、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。ちょっと先にあの、予告だけしてあれしましょうか。次回はあの3月14日木曜日夜6時から生放送でお送りします。お便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッターアカウント X ですね、あと清水ラボでも感想など送ってください。ポッドキャストもぼちぼち立ち上がりますんでねっていうところなんですけど、今月もありがとうございます渡辺さん。
いやいつも通り遅くてすいません。
いえいえ、ちょっとねまたこの間鈴木さんとかね来てくれたけど、まあ、あのスタジオでもワイワイやりたいなと思ったりしてますんで。はい、というところで、また来月お耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
はい。